皆さんおはようございます。おはようございます。ライフチャーチャーへようこそ。今日神様の言葉を聞きたいと思います。よかったらロビーにいる方、前の方に来ていただいて、ホールに来ていただいて、神様の素晴らしい、メッセージを聞きたいと思います。準備はいいでしょうか。イエーイ。はい、今日素晴らしいメッセージをしたいと思いますけれども、素晴らしい証があるんですね。今日は関係づくりを通して神様の国が広がるというメッセージをしたいと思います。私たちの関係づくりを通して神様の文化がこのライフチャーチに、この地域に、この関西に広がっていく経験を今私たちはしています。今日一つのストーリーがあるので、皆さんぜひそのシェアを聞きたいと思いませんか。イエーイ。はい、ではふみえさん、去年の12月にですね、彼女は洗礼を受けて、私とまたこのライフチャーチのメンバーとも素晴らしい関係を、作っている彼女ですけれども、そのふみえさんに少しシェアをしていただきたいと思います。
12月じゃなくて10月に洗礼を受けました。小林です。文江です。はい、緊張するので原稿を棒読みになります。すいません。私はライフチャーチで神様と出会わせていただき、クリスチャンになりました。それからは聖書を通して、また神様のお祈りを通して、またライフチャーチでいただいたジョイス・マイヤーさんの新しい生き方や、その他の書籍を通して神様からたくさんのお導き、お恵みをいただいています。私は毎日今平安の中にどっぷり浸かって、毎日ルンルン気分で生活しています。ただ全ての 本の言葉は神様が私のために語ってくださっているんやなと思って毎日読んでいます。それが私の心の中にいつも染み取っていきました。ただ一つ、ジョイス・マイヤーさんの許しという本をいただいて読みました。その時に頭では書いていることが理解できたんですけれども、自分の心の中にいつもみたいに言葉が落ちてこなかったんですね。それがものすごく自分の中で違和感になって、あるライフチャーチでの礼拝の終わった日に、あゆみ先生にそのことをお話しました。すごい違和感があるんですって。そしたら神様、あゆみ先生が、それやったら聖霊様に聞いてみようって言ってくださいました。そしてここの礼拝が終わった後、このライフチャーチの場所で、ライフチャーチの場所で、あゆみ先生のサポートを受けながら聖霊様にお尋ねしました。そして、10秒も経たないぐらいの間に、私は突然自分の母のことをあゆみ先生に語り始めました。咳を切ったように語り始めました。その中で私にも全然わからなかったことなんですけど、母への恋しい気持ちとか怒りとか後悔をたくさん話し始めました。私は父、母、3人兄弟の5人家族です。父のことはもちろん、母のことも大好きでした。ただ母は世間一般の人から見ると少し変わった人、あまり近寄りたくない人というように見られているようでした。愛情はたくさん注いでもらったのは間違いなく、それは感じていました。ただ大人になって分かったことですけど、母が浪費家であったため自営業が立ち行かなくなったこと、また家族に起きるいろいろな問題を近所の人たちに触れ回っていたので、私たちは結構小さい頃から恥ずかしい思いをして育つことになりました。このように母のことでいろいろな問題が起こり、私が20歳の頃、父と母は離婚しました。私たち3人姉妹はみんな父と共に生きることを選びました。母と離れて暮らすようになった30年間のうち、数回会う機会がありましたが、会えばなぜ他のお母さんのようにいてくれなかったん、そのために寂しい思いや恥ずかしい思いをしてきたことを訴えてしまい、母と私の間には和解することができませんでした。母へのすごく恋しい思いも、すべて私に怒りという形になって私の心の中にあったのだと思います。去年の3月ごろ、なぜか急に母親に会いたいという気持ちがあふれてきて、ゴールデンウィークに会いに行こうと思った矢先、母が亡くなったという知らせを聞きました。 母は母の身内とも疎遠になっていたため、姉妹3人と母の親戚3人だけが来てくれて、6人で母のお葬式を出して母を送りました。母を送ったことで私はもう母を許して、母への恋しい気持ちへも母へのすべての感情も自分の中で整理がついていたものだと思っていました。でもここで聖霊様にお尋ねをしてみたときに、私の心の奥深く自分でも気づかないところで母への怒り、恋しい気持ち、母との関係の持ち方への後悔、母へのすべての感情が何も整理がつかないまま、こんがらがった糸のようにぐちゃぐちゃに絡まったままで自分の心にあったことを、その時初めて知りました。今お話したことをあゆみ先生にすごい勢いで話し終えた後、あゆみ先生が、じゃあふみえさんの怒りを神様に委ねて平安と交換していただきましょうとおっしゃってくださって、祈りをサポートしてくださって一緒にお祈りしてくださいました。お祈りの途中、自分の心の奥深くにあったどす黒い鋼鉄の塊のようなものがどんどんぐにゃぐにゃになって溶けていっていく感覚がありました。それは母への怒り、母を許せなかった自分への怒りであり、溶けていく感覚は神様が聖霊様を通して許すということのために働いてくださっているんだと、その時確信という形で神様が私の祈りに応えてくださってるんやって、その時分かりました。お祈りが終わった時に母の顔が突然浮かんで、私の目の前で微笑みかけてくれました。そして例えが少々お下品ではございますが、長年の便秘が解消されたように、すべての悪いものが全部一気に外に出てしまったみたいに、ものすごく心も体も軽くなって、そこの空いた空洞が柔らかいあったかいもので満たされていきました。神様は私を通して母への笑顔も取り戻してくださったんだと思います。母は生前クリスチャンではなかったけれど、今母は安らいでいるんだっていうことが、私は神様を通して教えてもらっています。私は今毎日平安の中で母のことを思い起こすことができるようになりました。そしてもう一度ジョイス・マイヤーさんの許しという本を読み返してみました。前に読んだ時とは違って、すべてのその本に書かれている言葉が聖書を読んでいる時と同じように、私の心の中にストーンって染み渡っていきました。私の中にあった黒い塊が邪魔をして、前はその意味すら受け取ることができなかったんやっていうことが分かりました。許しとは人のためにではなくて、自分の心が解き放たれるため、自分の心が自由になるために必要なことなんだと分かりました。人から受けたことがあったときに、その人が何かを自分にやったときに、許せない、そんなん無理と思ってしまったら多分それで終わってしまうんです。そうじゃなくて、神様を信じて神様に委ねて許したいと思う気持ちがあったら、必ず神様は聞いてくれて、それによってその人を許すことで自分が損するのではなくて、自分が解き放たれて、もっともっと平安の中で自分は生きていけるんだということが、このことを通して私はよく分かりました。最後に余談にはなるんですけれども、この証しをするにあたって、昨日あゆみ先生から夕方、明日の証しがプレッシャーやったらしなくてもいいよっていう優しい LINE のメールをいただきました。その時私はすぐに、すっごいプレッシャーやからやっぱりやめときますって返信をしようとしたんです。で、書いてる最中に突然あかんでっていう声が聞こえたんです。えってすっごいびっくりして、えと思ったんですけど、もう一回送信を押そうとしたら、あかんてって聞こえたんです。大阪弁ですごい聞こえたんですけど、神様はバイリンガルやから、あ、大阪弁も大丈夫なんやって分かりました。むっちゃ上手な大阪弁でした。余談ですけど、本当に今回のこのことを通して神様のお導きとお恵みを私はいっぱい受けています。そのことに心から感謝いたします。アーメン。
ありがとう、ありがとう。
ふみえさんに大きな拍手ありがとうございました。本当にありがとうございます。わー、本当に素晴らしいです。これこそ本当に彼女の人生の中にもっともっと神様の文化が生きていると思います。神様の許しがある、神様のその無条件の愛によって彼女は本当に生かされています。いつも作り変えられる経験をしています。私たちの人生でこれを毎日学んでいく必要があると思いませんか。今皆さんのためにも祈りたいと思います。もしかしたら皆さんも許しが必要な人がいるかもしれない。それは自分がしてしまった罪責感のゆえにあなたが抱えているものかもしれない。それともふみえさんと同じように許しを受け取る必要があるかもしれない。恐れを、彼女が許しを手放して、お母さんを怒っていたこと、怒っていたことを手放して許しを受け取る必要があるかもしれません。皆さんそれを平安に交換する時間を、持ちたいと思います。聖霊様にまず聞いてみましょう。聖霊様があなたに語りかけてくださいます。何を許すべきか、もしあなたが何か他のものを持っているならそれもぜひやってみてください。聖霊様が示してくださいます。そのことに耳を傾けてください。少しその時間を取りましょう。皆様、神様の子供です。神様がその重荷をすべて取ってくださる。今その信仰の上に立ってください。あなたがそれを持つべきものではない。神様の子供のゆえにあなたはその重荷を持つべきではないんです。今私たちの心を前に差し出して、神様あなたの平安に交換してください。私はこれはふさわしくありません。そのように言っていただけますか。私にはふさわしくありません。この重荷を取り除いてください。あなたの平安に交換してください。毎日私たちはこのように練習することができます。あなたの重荷を必ず取り除いてくださいます。一言祈ってメッセージ始めたいと思います。イエス様、あなたの天がこの地に来るように、ライフチャーチをもっと神様の文化で満たしてください。この世の生き方に私たちは学んでいくのではなく、新しい生き方を私たちが学んでいくことができるように、新しい生き方の中に生きることができるように助けてください。今日私たちが本当に全てのこの世の鎖を解き放って、神様の文化の中に生きることが私たちの中に深く根に下ろすことができるように、今日すべての人の心を柔らかくし、また私の口を自由に語らせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。今日、私が語りたいメッセージは、実は神様が去年から、語ってくださってた、メッセージになります。それは、私は関係づくりをこのライフチャーチの中で担当しているんですけれども、2018年、神様が語ってくださったのは、2018年にもっともっと神様の文化をこの教会の中に、そしてその教会の中だけではなくて人々の心の中にもっと広げていくことを語ってくださったんです。神様の文化というのは何でしょうか。神様の無条件の愛の中に生きる人たちです。イエス様が、フミエさんも言ってくださいましたけども、フミエさんはイエス様を信じた時からキリストが私たちのうちに生きているということを知っています。クリスチャンは私たちの内側にイエス・キリストが聖霊となって住んでいることを知っている人たちです。その恵みに頼って生きている人たち、それは許しに満ちているんです。愛に満ちているんです。そこには全ての人に恐れがないんです。そして神様の秩序があるんです。皆さん、秩序というのは私たちがコントロールするものではないんです。神様がこの場所を治めてくださるので、私たちがコントロールするのではなく、神様の 愛と恵みの文化がこの教会の中に、この人々の中に、私たちが出ていくすべての場所に流れることが神様の文化だと思います。そして私たちの大切なものは神様の臨在の中に住むこと、御言葉によって生かされ、そして神様の臨在の中に住むときにクリスチャンのアイデンティティを理解することができるようになります。それは平安のうちに生きるということです。今日語りたいメッセージは、一番語りたいメッセージは、私たちが新しい生き方を学ぶ必要があるということです。今私が経験していること、この3年間ほど経験していることは、実は私はクリスチャン人生にとって、なぜ今まで、なぜこの何十年間学んでこなかったんだろう、そのように感じることがたくさんあります。そして去年私の友達がたくさん救われましたけれども、その友達にはそれを伝えたんです。すると神様の声を自由に聞くんです。皆さん信じられます？恐れの声を聞いて LINE を押そうとした文江さん、あかんで神様が止めてくださるんです。私たちはその神様の声を聞いて生きることができるんです。皆さん考えてください。なぜあなたが悪魔の声を聞くことができるんでしょう。なぜそのことには上手なんでしょう。なぜ悪い声をたくさん聞くことができるか。それはあなたが生きてきた年数分、おぎゃーっと誕生した瞬間から、私たちはこの世の生き方を学んでいるがゆえに、私たちはその地上の生き方を学び、その罪の性質のゆえに私たちは応答するものがあるので、悪魔の声に聞き従い、私たちは恐れに満ちている生活をし、また欲望に負けてしまい、そのような生き方をする私たちの性質があるんです。でも今日私が語りたいことは、クリスチャンはイエス様の恵みによって、愛によって生かされます。新しい生き方を学んでいく必要があるんです。1月7日に、私はメッセージをしました。神様の豊かさの中に生きるというメッセージ、サブタイトルでブレイクスルーというメッセージをしました。その日の、終わって、家に帰って8時頃なんですけれども、だいたいそのような時ってすごく疲れているので、ゴロゴロして過ごしたり、聖書を開けることはほぼないんですね。でも特別にその日は神様が聖書を開けなさいというふうに語ってくださっているように感じました。これは本当にとても重要なことだと思います。2箇所メッセージ、御言葉を読みたいと思いますけれども、まず1つの箇所読みたいと思います。出エジプト記の14章13節から16節の中にこのようにあります。しかしモーセは言いました。みんな怖がってはいけない。今いる場所にしっかり腰を据えて、今日主が素晴らしい方法で救ってくださるのをよく見ようではないか。あのエジプト人を見るのも今日が最後だ。主が代わりに戦ってくださる。だからみんなは指一本動かす必要もない。主はモーセに命じました。いつまでも私に叫び求めていないで、人々を前進させなさい。杖を航海に差し伸べると水が分かれて道ができる。その乾いた土地の上を歩いて海を渡りなさい。ここで見ることができるのが、私が思い巡らせてた時に神様が語ってくださったのは、私たちが生きる中で私たちが神様の声に応答してステップアウトすることが必要だということなんです。私たちが一歩踏み出す時に神様が超自然的な奇跡を見せてくださる。皆さんその信仰のうちに、そのマインドの中で、その思いの中で今日のメッセージを聞いてください。そして、聖書を読み進めていく中で神様が語ってくださったことがあります。一つ目のポイント出してくださいますか。私たちが前進し始めるときに神様の手が動くんです。これを本当に皆さん決して忘れないでください。私たちの人生のどの場所にいたとしても、いつも神様はそのようであってくださいます。私たちが応答するときに神様は必ず道を切り開いてくださるんです。モーセが杖を差し伸べたときに海が分かれました。私たちが進まなければ 道は開かなかったでしょう。でもそのことが重要なんです。私たちが足を進めるときに神様の御手が動きます。もう一箇所を見ましょう。出エジプト記の23章25節から33節の中に少し長いんですけれども、とても素晴らしいポイントがたくさんあるので、全部読みたいと思います。あなた方の神、主にだけ使えなければならない。そうすれば私は皆を祝福して食べ物と水を与え、あらゆる病気をなくす。流産もなくなり、子を産めない女もいなくなる。それぞれの一生を全うできるようにする。私はこれから征服する地の民に恐れを抱かせる。それぞれの一生を全うできるように、またヒビ人、カナン人、ヘテ人を追い払うためにクマバチを送る。しかし一年のうちに彼らを追い出すことはしない。そんなことをしたら土地が荒れ果てて野生動物が増えて手に負えなくなってしまうからだ。だからあなた方の人口が増え、国の全土に広がって住むようになるまで彼らを少しずつ追い払う。あなた方の領土も広げよう。紅海からペリシテの海岸まで、南の砂漠からユーフラテス川に至るまでとする。この地の住民をあなた方の手に渡すので、あなた方は彼らを追い出すことになる。彼らと一切契約を結んではならない。彼らの神々と関わり合いを持ってはならない。彼らをイスラエルに住まわせてはならない。さもないと偽りの神々を拝む彼らの罪に染まってしまう。しかしあなた方にとって災い以外の何ものもないのである。ここを思い巡らしていたんです。神様がいくつかのことを語ってくださいました。これはイスラエルの民がエジプトの奴隷として囚われていたときに、海が分かれ、彼らはステップアウトし、モーセの杖を通して海が分かれました。その中を通って、実はこれはモーセのバプテスマ、後に来るイエス様のことを表していますけれども、その中を通って彼らは救われました。そして約束の地をあなた方に与えるよ、神様が素晴らしい場所を用意しているよ、そしてそのカナンの地という場所をこのイスラエルの人々に与えられたんです。で、レビ記の中にはこのようにもあるんですね。このカナンの地は悪で満ちていたと書かれているんです。神様の願いは悪に満ちた国を作ることではなく、神様の国を広げていくこと、神様の領土が広がっていくことが神様の願いなんです。そしてイスラエルの民に土地の肥えた裕福な土地をあげました。でも皆さん、彼らはこのことを守りなさい、新しい生き方を学んでいきなさいと語られました。それは古い奴隷の生き方、また新しい土地に住むときにそのような人々の生き方を真似するのではなく、新しい生き方を真似なさい、それは神様によって新しい生き方を学んでいきなさい。私はそれを思ったときに、少し思い巡らせたときに神様がこのようなことを語ってくださったんです。1年のうちに全ての敵を追い払うことはないよ。なんでと思う？1年のうちにそれはしないよ。神様の秩序があるんです。神様は私たちが持つことができない祝福を一度に与えないんです。野の獣というのは私たちのプライドを表しています。すべてのものを一気にいただくときに私たちの傲慢さが現れます。でも神様はそのことからも守ってくださるんです。少しずつ増え広がる、少しずつ増える広がる。私はこのことを思ったときに、思い巡らせているときにもう一つ神様が語ってくださいました。あなたたちは、私は新しい神様の国の文化を学ぶ必要があるんだよ。神様の子供として練習する必要があるんだよ。それはなぜでしょう？今まで私たちがこの世で生きてくる、この世で学んできたことがあるからです。1月1日にお正月ですね、とっても映画が見たくなって、昔あまり好きじゃなかったのになぜか、この映画が見たくなったんです。こんなにね、霊的に つながるなんて思ってなかったんですよ。お正月にぴったりの映画、ショーシャンクの空にっていう映画知ってます？ね、ぴったりでしょ、お正月にね。ね、でも本当にこんなに霊的につながると思ってなかった。それは無実の罪で捕まった男性の話なんですけれども、それは刑務所の話でした。刑務所につながれたあるおじいちゃんに私は目が留まったんです。彼は50年間囚われた心を持った人たちでした、持った人でした。最初はそこからどうやって出ることができるだろう、私は早く出たい、早く自由になりたい、早く解放されたい。でも彼は50年間その刑務所という社会の中に身をうずめたために、彼はそこから自由になることを恐れました。彼はそこから出た時に恐れにとらわれて、その新しい社会の中で生きることができなかったんです。彼は新しい環境は与えられました、職場が与えられましたけれども、彼にはとても合わなかったんです。いつもいつも彼が恐れがありました。彼の中に孤独がありました。彼の中にそれが人生を満たしていたんです。彼はいつも一人ぼっちでした。寝る時も寂しい思いをしていました。いつも彼が恐怖が取り巻いて、なぜでしょう、自由が怖かったんです。縛られていた社会にいたがために、その生き方を学んでいたがために、恐れにとらわれていました。彼は後に自殺をしてしまうんです。その中で生きていくよりも、私は刑務所の中で生きる方が良かった。私はそれを見たときに、ちょうどこの出エジプト記を読んだので、本当に神様が示してくださったように感じます。私たちは新しい生き方を学んでいく必要がある。それはイエス様を信じて受け入れたときに、私たちがすべて新しくなった神様の子供としての生き方を練習する必要があります。一つ御言葉を読みたいと思いますけれども、コリントの手紙だ、第2コリントの手紙5章の17節、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったのです。私たちは新しく生きていることを学んできたでしょうか。なぜあなたは悪魔の声を聞くことができる、なぜ私たちはそのような神様の声を聞くことが難しくて、なぜ私たちのマインドに戦いがあるんでしょうか。私たちはそのように学んでいく必要があります。今日文江さんの証を聞きましたね。文江さんに私がしたことはとっても簡単なことだったんです。私は全然難しいことをしてない。でも私が毎日毎日平安を受け取るということを知ってたので、彼女にそれを伝えることができました。でも大切なのは、私が彼女にその罪を示すことではなかったんです。聖霊様に聞いてみましょう。聖霊様が教えてくださるから、その教えてくださったことを平安と交換して全て取っていただきましょう。皆さん分かりますか。これが秘訣なんです。神様の子供としての新しい秘訣なんです。もう一つ、あなたの祈りは解放に導きます。もし私たちがこのような秘訣の祈りを知っているのならば、私たちは全てのサタンの攻撃に打ち勝つことができます。私はこのように平安に置き換えるということをよくやってたんですね。毎日やっていました。やってくる思いに対して、やってくる恐れに対して、やってくる攻撃に対して、神様平安に置き換えてくださいやってる時に、ある時ちょっと矛盾を感じたんです。これって守備しかしてない、守りだけ。私はいつもその悪魔の攻撃を受け入れてる。これは神様の子供の生き方ではないなということに、ある日突然気づかされたんです。でもそれはなぜかというと、神様の臨在の中に生きることがクリスチャンのアイデンティティということに気づいたからです。臨在の中に住むということを学んだときに、それが理解できるようになりました。そして私はそれが気づいたときに、私はマインドに対して、来るマインドに対して、悪い思いに対して戦うということを決意しました。それは御言葉によってです。私の思いに戦いが来た時に、お前にできるわけないじゃないか、そのような声が聞こえた時に、私は 神様によって何でもできるのです。悪魔の声を黙りなさい。そのようにやってくる思いに対して一つずつ私は宣言して追い出すようにしたんです。すると私のマインドがクリアになってきました。そして私の中にもう一つあったのは混乱させるものだったんです。すべての状況の中に混乱させるものがありました。悪魔を退きなさい。混乱させるものよ、出ていきなさい。私の生活が本当に自由になりました。私たちはやってくる思いの中に、やってくるものに自由にさせることは必要はないんです。わかりますか？私たちの思いの中に戦いはやってきます。でもそれを私たちの思いの中で遊ばせる必要はないんです。私たちは戦うという武器があるんです。神様の御言葉を使って、私たちがいつも神様の御言葉に生かされているのなら、私たちは御言葉で戦うことができます。神様は私たちにそのようにして御言葉を与えてくださったので、イエス様も御言葉を使って悪魔に立ち向かわれました。私たちのクリスチャンの生き方はそのような生き方をする人たちです。次のポイントに行く前に皆さんで一緒に宣言しましょう。マタイの福音書の10章1節の中に、私たちにはこのような権威が与えられているので一緒に宣言しましょうか。一緒に言いましょう。3、はい。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、彼らに汚れた霊を追い出し、あらゆる病気を治す権威をお与えになりました。私たちはその権威をいただいています。もう一箇所読みましょう。ルカの福音書10節の 10節18節から19節の中にこのようにあります。せーの。そうです、まるで稲妻のようにサタンが天から落ちるのを私は見ました。あなた方は敵のあらゆる力に打ち勝ち、蛇やサソリを踏み潰す権威を与えてあります。だからあなた方に危害を加えるものなど一つもないのです。エイメン。そうです、私たちはその権威を与えられているんです。私たちがそのような生き方を学んでいるならば、あなたがあなたの関わる人々と接するときに、あなたはそのような祈りを他の人にもすることができるんです。誰かがあなたしか関わることができない病の人がいるならば、あなたがその人に祈ることができます。あなたにその癒しの力がないと思いますか？あなたはイエス様を信じたときに、この権威がイエス・キリストの御名によって与えられているんです。あなたはこの権威を神様からいただき、そのイエス・キリストの御名の権威を使って悪霊を追い出し、病気の人を癒し、人々を解放する力をいただいています。皆さんそれを学んでください。練習してください。私は教会の中で人々のために祈ることもやっています。それは私が学んでいるんです。私の信仰が今それで立ち上がっています。それと同時に私の人生にも当てはめています。どんな小さな病気に対しても私はそのように祈って学んでいるんです。するとどうでしょう。今まで私なんて癒しをすることできない、私なんてそんなの無理と思っていたところから、神様が私に権威を与えてくださってる、わあ、だから私が癒しを行うことができるんだ、それを今学び始めています。あなたの持っている神様から与えられているその臨在、それはイエス様によるものです。あなたの持っている臨在は他の人々をその臨在に引き寄せるんです。キリストの香りがあなたを引き寄せます。あなたの持っている臨在を小さくしないでください。私はスモールグループをたくさんやっていますけれども、とっても大好きな友達がたくさんいるんです。彼女たちとスモールグループする中で、とても不思議な経験をたくさんしました。それは一緒に座り始めてたった 3,4 分ぐらいで私の霊が満たされること、また同じように彼女の霊も満たされることを経験しました。とても不思議なんです。挨拶をしただけで私たちの霊が喜ぶんです。それ私たちにキリストの香りが あってそのお互いの持っている霊が喜ぶことを経験しています。皆さんも 今関係づくりの中でそのようなことを経験していると思います。私たちが集まるときに、キリストの香りを持つ人たちが集まるときに、私たちはお互いを励まし合います。お互いを慰め合います。そのときに私たちのマインドが死んで、私たちの霊の部分が起き上がるんです。私たちが今までできないと思っていた感情が休んで、霊の部分が立ち上がるんです。皆さん、なぜか分かりますか？私たちのマインドによって、私たちが攻撃されているものによって、実は私たちは霊が圧迫されていたんです。でも私たちがそのようなイエス様との関係の中で励ましを受けるときに、私たちの霊が立ちます。私たちは互いに励まし合うことができる。そしてもう一つ、あなたが行くところどころで、あなたはキリストの香りを解き放つことができる。私たちが持っているキリストの香りがあるんです。それは臨在を通して流れます。先日、お友達と会ったんですけれども、とても細くつながっていた友達でした。何年かおきに、一回だけ会うような友達だったんです。でもある時に、あるきっかけを通して電話がかかってきて、じゃあランチに行きましょうということになりました。日曜日の礼拝後、彼女が来てくれてランチを一緒にしたんですけれども、彼女と会話の中で、もっと私はこういうふうに言えばいいんじゃないか、もっとこういうふうに踏み込んで神様のことを伝えればよかったというふうに私はちょっと悩んでしまったんです。でも彼女から来た LINE はこのような、彼女から別れた時に返事がこのように来ました。きっと彼女はすぐ LINE を打ってくれたんだと思います。それは、あゆみさんと会った時に何か心の重荷が取れました、何かすっきりしました、それを次回会った時に詳しく話したいと思います。私は何もしてないんです。でも私にある、内側にある神様の臨在が彼女に触れるんです。皆さんの人生に対してもそうです。この教会を出て、あなたがその置かれている場所に行くときに、その臨在が触れるんです。他の人々に触れます。それはキリストの香りがあなたを通して、無条件の愛が、そして無条件の恵みの文化が、天の恵みの文化がその人に触れるんです。あなたの臨在を持っている臨在を決して小さくしないでください。最後のポイントに行く前に、一緒に御言葉を読みたいと思います。本当に素晴らしい箇所なんです。レビ記の26章2節から13節。実はこれはカナンの地に入るときに、与えられた、同じように与えられた御言葉なんです。レビ記の中にこのようにあります。ちょっと少し長いですけれども、素晴らしい箇所なので、皆さん読んでいきましょう。安息日の定めを守り、幕屋を重んじなさい。私は主である。私の掟に従って歩むなら、季節ごとに雨を降らせ、豊作をもたらす。麦の脱穀はぶどうの時期までかかり、ぶどうの取り入れは次の種まきの時まで続く。不自由なく安心して暮らせるだろう。少しの心配もない平和な毎日を送ることができる。危険な野の獣は私が追い払おう。戦争で国土を荒らされることもない。あなた方は敵を追い払い、散々打ちのめす。5人が100人を、100人で1万人を追い散らし、敵の息の根を完全に止める。私は契約通り、あなた方を増やし、心にかける。借り入れが来ても、まだ前の収穫が残っていて困るほどになるだろう。私はあなた方と共に住む。あなた方を嫌ったりはしない。共に歩み、あなた方の神となる。そしてあなた方は私の民となる。私があなた方をエジプトから救い出し、奴隷の鎖を断ち切ったのだから、だから胸を張って堂々と歩きなさい。圧倒的な勝利を私たちは一緒に歩むことができます。皆さん、とっても驚くべき事実がここに書かれています。5人で100人を、100人で1万人を、100人ってこ、1万人を100人ということは何人でしょう。 100人やな。1万人を100人で戦うということは、 100人です。1人当たり100人をやっつけることができる。皆さんありえますか？でも神様によるのならば不可能はないんです。でも皆さん、ここに見えるのは関係づくりが見えますよ。5人で100人を打ちのめすことができる。私たちの戦いは肉の争い、人間の争いではないんです。私たちの争いは霊的な争い、悪魔の策略に打ち勝つという私たちの使命があります。神様の国を広げていく、それはこのようなことなんです。私たちはこの地上にサタンが鍵を握っています。でも私たちはその鍵を取り返して、この場所に神様の国が広がるように、文江さんが神様によって救われて今その生き方を学んでいます。私もその生き方を練習しています。ピアノの方来ていただけますか。私たちは共に圧倒的な勝利を一緒に見ることができるんです。皆さんと一緒に一つ祈りたいと思います。その前に一つ御言葉を読みます。この関係づくりの素晴らしさの中に、中の御言葉があるんです。詩編の133編1節から3節の中にこのような素晴らしい箇所があります。兄弟たちが一緒に仲良く暮らすことはなんと楽しく、なんと素晴らしいことでしょう。仲良く暮らすことは頭に注がれた香り高い油のように尊いことです。アロンに注がれた香油はひげに流れ落ち、服にまで滴りました。仲良く暮らすことはヘルモン山やイスラエルの山々に降りる露にも似ていて、新たな息吹を呼び覚ますのです。こうして主はイスラエルに永遠の命の祝福を与えると約束なさったのです。私たちが神様の国の文化で、聖霊様の流れが私たちのすべての領域の中に、私たちが手をつないですべての領域の中に流れ込むのが、それが見えます。私たちの新しい生き方がどの場所にも流れ込んでいるんです。皆さん、このような新しい生き方をしたいと思いませんか。皆さん、よかったら一緒に立ってください。そのために祈りたいと思います。聖霊様、今はあなたがもっと深く来てください。よかったら一緒に手を挙げて神様に祈りましょう。今私が一緒に祈りますので、それを繰り返してください。聖霊様、あなたは、私はあなたによって神の子とされました。私が生きるべき新しい生き方を教えてください。この世の生き方ではなく、神様の子供として新しい生き方を教えてください。私には恐れはありません。私は喜びに満ちあふれた人生が必要です。あなたとの深い関係を教えてください。私の毎日をあなたの臨在の中で満たしてください。私の毎日ある重荷をいつも引き受けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン、アーメン。皆さん、いつもこのようにして私たちのある重荷を神様に引き受けていただいてください。そしてそれと同時に、私たちの来るマインドに対しても御言葉によって、もし御言葉がわからなければ、私は神様の子供です、そのように宣言してください。そして御言葉を読んでください。あなたの霊が御言葉によって養われます、作り変えられます。もう一つのことについて祈りたいと思います。今日もしかしたら初めてイエス様のことを聞いた、今までイエス様のことを聞いていたけれども、私は救いを受け入れたことがない、そのような人がいるかもしれません。今日聞いたメッセージを聞いて、 私もこのように生きたい、新しい人生を生きたい、そのように感じる人がいるならば、よかったら手を挙げていただけるでしょうか。神様があなたと共にいてくださいます。あなたが信じてその神様を受け入れるならば、あなたをあなたの内側に聖霊様が住んで新しい生き方に導いてくださるんです。最後の祈りがありますけれども、皆さんこれを一緒にライフチャーチのメンバーで一緒に祈りましょう。サポートして一緒に祈りたいと思います。そしてもう救いをすでに受け入れている方々も一緒にこのことを祈って宣言したいと思います。私たちのために神様が何をしてくださったか見ることができます。一緒に祈りましょう。まず日本語で祈りたいと思います。せーの、イエス様、あなたが私の救い主として私のために十字架にかかり死んでくださったことをありがとうございます。イエス様が私の救い主であることを信じます。あなたが私の人生の中心になってください。私の今までの犯した罪を許し、私の心をあなたの平安に変えてください。私に対するあなたの無条件の愛を教え、神の御言葉の力によって私に新しい生き方を教え、私の人生を良いもので満たし、毎日の生活を神様の臨在であふれさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。エイメン、エイメン。もしあなたがこのように祈ったのであるならば、イエス様が聖霊様を通してその内側に住んでくださいます。今日メッセージはこれで終わりますけれども、もしこれを応答して祈った方、このような本があります。新しい生き方という本があるんですね。皆さんこれをぜひ、手に受け取ってぜひ読んでください。イエス様を救いを受け入れた方、これをぜひお勧めします。そしてクリスチャンの方々もこれをぜひ、読んでください。私はこれを今個人的に読んで、スモールグループの中でもそれを使っているんです。私自身がこれを読んで感動しています。これを読んで本当に新しい生き方を学んでいます。ぜひお勧めします。ちょっと今日はメッセージ長くなりましたけども、これで私のメッセージ終わりたいと思います。本当に神様が皆さんにそれぞれに新しい生き方を毎日聖霊様の声を通して教えてくださいます。語ってくださいます。神様の声を必ず聞かせてくださいます。そのような1週間でありますように、イエス様の御名によって祈ります。エイメン。良い1週間お過ごしください。エイメン。